ヨーロッパ企画の試験放送の試験放送。どうもヨーロッパ企画の石田です。
岩です。
上田です。
大年です。
もう久々じゃないですか、全員揃って。
大年がいる
ね、うん、京都帰ってきてもう全集合ですよ。
はい、
久々の。
そうですね。
いや
ずっと今まではもうツアー中で
ね。
そう、福岡から放送してみたり。あったあった、
ね、でもやっぱ鼻声だね、うん、上田くんは。相変わらず
全然ね治らなくて。
諏訪さんもね、
うん、
鼻声ですね。
あれまだ。
でも僕ねコメントであったんですよ、うん、上田さんの声がかっこよかった、
はい、
ハスキーまったりしてるけど、
ハスキーであればいいわけよね。
ハスキー、まあもんだよしのりもそうですからね。すごい、あれはセクシーやったから、うちの父親も言ってた。
セクシーやった。
一番忙しい頃のもんだよしのりはもう全く声が出ない
。
でも、
はい、
セクシーなんや。
らしいですよ。
いやでも、あの声と、あ、顔と声のギャップがすごいよね、あの人ね。
え、そうですか。
うん。若い頃の映像を見ても、若い頃からハスキーでしょ、あの人。
若い頃からハスキーですね。
もう若い頃はすごいかっこいいお兄ちゃんなんやけど、ものすごいハスキーなの。ハスキ
ー。なるほど。
びっくりして、あれは。あれはまあセクシーだと思う。
若い頃知らないですけど。
あとは小沢さんですね、あのスピードワゴンのね。
あー、ハスキーだね。ハスキーってガオぐらいしかわかんないけどね。
ガオはハスキーの、あれはもう女性ですからね。
渋いんじゃないの。
ガオ渋い。
渋い声やね。
キリンの川島さんなのか。
あれはハスキーではないですよ。あれは低音。
低声だね、
うん。いい声でしょ。
諏訪さん鼻声ですけど、風はどうなんですか。
いや、あのね、直しましたよ、
うん。なんか元気ですもんね。
そう。
今日はちょっと。
そうなんよ。今日はもうむちゃくちゃ元気やったから。
ここ2、3日。
朝からもうツタヤ行ってもういろいろ回ったよ。漫画屋行ったりとか。
あ、もうメディアショックを。
うん。
あ、黒沢を買ったらしいですね。
そう、黒沢買いましたよ。最強伝説黒沢っていうね。
何ですかこれ
は。上田大俊がおすすめの
漫画。
漫画なんです。怪獣を描いてる人なんですけど、
ね。福本信之さんっていう作家さんの漫画ですけどね。
最強伝説黒沢。
いや、むちゃくちゃ面白いですよ。
らしいね。僕まだ読んでないんだけど。
で、面白かったでしょ。
面白かった、これ。ちょっと俺、久々にテンション上がってさ、漫画で。
いや、なかなかないですもんね。
ないない。で、大阪行って、大阪、今日大阪行く用事があって、
はい、
大阪行く前に買って、こう読んで、大阪で、まあ、仕事があって、帰りにもう本屋探して、これ探そうとしたからね、帰り読む漫画がないから。
次の巻を。
そう。
はあ、今何巻まで持ってる。
今2巻まで持ってる。
2巻まで。
うん。
10巻までずっと面白いですからね、これ。
これがねー。はい、早いこと明日にならんかなと思って漫画屋、あかんから。
もう読みたいんだ。
もう読みたい。
買いたくて、
うん。
どんどん読みますよ。
本当に。
カイジは僕も上田のおすすめで読んだんですけど、カイジよりもさらに面白いでしょ。
は
い、
あ、まあ、うん、好き嫌いあるけど。
カイジよりは俺好きなんよね。
カイジも面白かったですよ。
カイジより絶対、まあ、笑えるし。
僕は、うん、
なんていうの、カイジって賭博よね。もう、
はいはいはい、
本当にいろんなこの掛け事、ポーカーフェイスからなんか、うん、そういう。
賭博の要素はこの黒沢にはもう一切ないですから。
黒沢
にはないよ。
男という。
これぜひ読んでない人は読んでほしいですよ、ね。
でこれで男の世界観だから、
うん、
であの黒木さんとかいいかなと思ったらもう読んでて、やっぱり、
うん、黒木さんは読んでる。あ、
そうです。これはおすすめです。
カイジもそうだけど黒よね、
はい、
背表紙というかこの。
そうです。でカイジとか他のまあ赤木とか、うん、この人の作家作者の漫画はいっぱいあるんですけど、
うん、
大体主人公は若者なんですよ、
うん、
でもこれは、
うん、
あの中年、
中年だ
な、50歳ぐらいの、
うん、
で、その50歳ぐらいの中年が俺は何もないんじゃないかと突然気づいて工事現場で働いて、はい、ね、
ワールドカップ見てて気づくんでしょ。最初一巻の最初で、
そう、最初のセリフ何でしたっけ。
あれじゃないですか、ドカンと
見開きのあの文字ね。
分かってしまった。
俺は分かってしまった
と、はい。俺は分かってしまった。感動などない。
あ、自分の人生に。そこから始まる。
所詮ワールドカップも他人事やと。
感動なんかないんだと。
っていうので、まあ、感動を探して
るね。俺が求めているのは俺の俺による俺だけの感動だった。ね、
感動を求めていく漫画な
んだって、うん、で白木屋でね、軟骨と、
うん、違うんですよ、白木屋じゃなくて白本屋、
白本屋
白本屋そこは俺じゃ買えなきゃ。漫画ならではのやつだ。
軟骨とライスをね食べるっていう。
そう、軟骨ライスね、
だけの日々ですから、
うん、運ばれた軟骨を速攻ご飯にかけるわけです。
はい、
そ
マンゴスライス食ってる場合じゃないだろう。
自問自答を日々繰り返す。
軟骨ライスうまいんかなと思いながらね、ちょっと微妙ですよ、ね、
自分の人生を問い直してるん
だ。そうそうそう、でまず工事現場で働いてるんですけど、そこで人望を集めようとするね、うん、そういう漫画ですよ。
よく それだけで10巻続くね。
いやすごいですよ、
これはすごいです、ね、
すごい。やっぱりちょっと変わった人らしいですね、この人。
あ、作者が、
作者の人、だいぶ変わった人らしくて、
うん、そうなんです。この黒沢、主人公の黒沢は別になんかいろんな趣味があるとかそういうやつではない、
が何もないんですよ、
何もない、
うん、
もういるのは太郎だけ。
いや太郎わかんない、両津、両津は真逆の、
両津とは真逆です。両津は多趣味ですけど。
多趣味よね。
でモテるじゃないですか、まあ、
あ、両津ってモテるんだ。
もう玲子さんにも好かれてるし、
あ、そっか、
いろいろまあね、ありますけど、うん、全然そんな
のないし、黒沢はモテないし、うん、
この作者の人ね、うん、あの書き事一切しないんですって。ほとんどしない。知ってるけど、うん、ほとんどやらないんです。
あ、昔はやってたとか、
なんかルールは知ってるけど、うん、実際にはほとんどやらない。
なんでだろうね、小学校の漫画描くのに。
その黒沢がどんどんじゃあ、うん、あの人生に楽しみを見出していくみたいな話。
まあそこまでうまいこといかないですよね。で先ほど太郎っていうのも何だと思いますか。
その犬じゃないの。
違いますよ。
飼ってる犬じゃないの。
違いますよ。
違います。
何、
工事現場のあの手振ってる人形あるじゃないですか。よ、道の誘導するあれですよ。あいつが唯一の友達なんですよ。
はい、
あいつと一緒で一緒にあの小屋で寝るっていう。
うわ
あれは歌舞伎に対しますからね。いや、ほんとすごい、
まあまあ、
きついじゃない。
読んでよ、読んでもらえ
ないと。読みたいね、読むわ、じゃあ次までに。
これは、あの、ね、僕、諏訪さんから以前ね、
今かなり熱い、
あの、宮本から君へというのを教えてもらいまして、うんうん、あの、だいぶもう、これは大学の入ってすぐぐらいですかね。
そうやったね、う
ん、それ以来そう、諏訪さんに教える漫画は何かないかなと思って、これ久々に。こういう熱いというか、魂が揺さぶられる感じの、度胸星もそうですけどね。
ああ、そうだったね。
こういうの面白いですね。ボーイズ・オン・ザ・ランとかね。
久々になんか来たわ、みたいなこと言ってましたね、さっきね、諏訪さんも。
そう、う
ん、この放送始まる前に。
ああ、
黒沢、ね、になんか黒沢呼んで来たわ、みたいな。来た。
テンション上がった。
それもあるんですよね、元気の源としては。
あると思う、大分今日の支えになってる。
これはちょっとおすすめです。
知らなかったの。もう終わってるよね、完結してるよね。
完結して
る。知らない面白い漫画あるんだね。
はい、
うん、
なるほど。なんか教えてほしいよね、そういう面白い漫画。こんなおすすめです。
あ、これはちょっとそうだから、
魂が揺さぶられる系、はい、
あのね、うん、ブラックジャックよろしくって読んでもらえますか、うん、あれもすごいですよ。あ、
すごいな、
揺さぶられる
言ってたね、上田、
はい、後半に行くにつれてもうとんでもないですから。
あ
とほら編集王のなんか、
あ、9巻やろ。
9巻
あ、そこはお互い
何かあるんだね。
マンボウ、マンボウ君塚の
ポイントとしては、魂が揺さぶられる。
そう、編集をその回しか読めないですから、
ね、
いや本当にそうなんですよ。あのね、まあよくほらキャッチーな漫画とかいろいろありますけど、やっぱり男漫画がいいですよね。
あれもそうなんですよ、祝福を僕読んでない。
あれは
ちょっと
なんか、すごい五感
が。魂じゃないよ。
あれはまた別
に。なんか、アートみたいな。
宗教感が揺さぶられる。
サーガ。僕読んでないの。あ、みんな読んでるね。
五、まあ、巻だけ読んだ。
多分そこまで僕らは深い漫画読みじゃないんですよ。
あ、なるほど。
だけど、うん、まあ、やっぱりこれちょっと知りたいですよ。あんまり知らないで。
そう、知らないからね。
僕はそれとは違って、また流行りの漫画読んだりするからね。
あ、そう。
ブルート。
あ、ブルートも読みたいんやけどね。
面白いですか、
面白い、面白い。本当に。そういうの。まあまあ前回の本放送じゃちょっと、
そうですね、
ユーモアトリオの福岡公演でのユーモア屋台巡り、
ユーモア屋台巡り、
これをねクイズ形式でやりましたけれども、
はいはい、
なかなかあの何ていうんですか、シンキングタイムが秀逸でね、長野さんの
何ですか、何ちゅう音楽ですか、あれは
マンボ
に合わせて、
ええ、年の差なんてっぽい曲が流れて、その間僕らは考えるというね。
で長野さんがその間愛の手のようにね、はい、あれやってくれるのが楽しみでしょうがない。
ユーモアトリオの他の2人は一切助けない
から笑ってるだけっていうね、
僕は笑ってて、酒井は突っ込んでんのかな、
軽く突っ込んでたね、
何も言ってなかったですよ。
あ、そう、酒井なんか突っ込んでんのかな。
あれをでもちょっと思い出した、あのいいともでさ、あのタモリさんがジングルとかの間とかになんか合いの手打ったりとか、たまになんか、
あ、するするする、もうふざけて
ふざけてる時、
司会がちゃんと信用できる人の時
はそう
ふざけるポジションに。
ちゃんとツッコミ人がいるとき。
そうそう、う
ん。あのね、感じがね、また、長野さんまた全然違う感じね、それが。
はぁ、
あ。面白かった、
ね。あれやたまらんかったな。
ふざけるのめちゃくちゃ面白いですね。
面白いね。
このロケラジオっていうこのシステムは、なかなか良かったじゃないですか。
良かった。
だって、
福岡にね、せっかく僕ら行った時に音を取ってくるという、そういうことは。
あれね、実際は、うん、その飛行機ラジオっていうのをやりたかったんですよ。
ああ
、
ちょうど移動が飛行機だったじゃないですか、はいはい、だからね、3人シートで3人座ってなんかこう飛行機ラジオみたいな、今着陸しとか離陸しましたとかいうのが面白いかなと思ってたんけど、あの機内はああいう電子関係
の、
ダメよ、ね、
離発着の時は
ダメ
です
ね。
ダメなんですよ、そら一番面白い瞬間がね。
そうなんですよ。残念でした。
これ飛行機嫌いをヨーロッパのね、これはもう僕と中川さん、
中川、
ね、うん、けど中川さんの方が、あれやばいでしょ。
中川さんは嫌いだね。
あ、うん、僕それ知らなくて、うん、なんかちょっとモテようとしてんのかなと思って。
あ、嫌いっていうキャラで、
いやいや、ちょっと怖いキャラ、
本当に嫌いな、あの顔見てたら本当に
野生児ってキャラで。
それは分かんないけど。いやでも思いのほか揺れるよ、揺れるっていうか、その離陸の時ってすごい音鳴るよね。あれ、
そうそう、
あの音すごいですよね。エンジンですか、あれ。
うえーって言ってんのにあんま動いてない時ある。
あるー、くるってなる、
うん、
まあ常識なんでしょうけどね、それが。
もう
怖いわ、あの音は。
あと、うん、あれね、離発着の時ちょっと暗くなるでしょ、う
ん、はい、はい、なるなる。
なんでかなと思って一回乗った時怖すぎて、僕トラブルやろこれと思ってで、調べてみたんですよ、
うんうん、
だからあれは、あれらしいです。要はトラブルの時に目が慣れてないとダメじゃないですか、暗い中で。
お
だからちょっと消しとくらしい。魔の18秒っていうやばい時間帯があるらしいですよ。
そうなんです。調べてみ
て。18秒乗り切らんと
その18秒にほとんどの事故が起こってる。
あ、なるほどね。
あ、なるほど。
そうそう。
へ
え。
むっちゃ調べてるやろ。
もう飛んでもたら割と楽なの。
飛んでもたら割とまあいけるらしい。もう離発着らしいです。
なるほどね。
はい。
飛行機は怖いもんね。まあ今後ツアーとかねあるし、乗る機会も増えてくると思うし。
はい。いえ、増えんのかね。
あ、こう飛行機やめたい。
そう、いや、伊上さんちょっと真剣に隣の席、伊上さん、制作のね、伊上さんだったんで、いや、今後ちょっと飛行機で
飛行機の移動はやめましょう、
ね。どうなんですかねみたいなことをちょっとちらちら言って
た。なるほどね。
いや、ごめんねみたいなことになってたから。
ああ、なるほどなるほど。
でも安いよね、今飛行機、ね。
まあ安いです。
うん。増えてきてる、ね。まあユーモア撮るような飛行機の中ではロケラジオはさすがにはできない。
うん、
まあいろんな場所でね、ユーモア撮るよう
にやりたいなと思って、
うん、はい、ちょっとねこれは楽しみですよ。いろんなユーモアあってもらって、
うん、
で反響とか聞きたいですね。なんかふざけてはちょっと怒られるみたいな感じになってきてるんで、ユーモア撮るような。
ユーモア撮るような最近怒られるっていう流れが。ありますね。
この間ラジオ行く前に工場で、上田さんちのおいちゃんおばちゃん、そして工場のね、
パートの
おばちゃんにも、まあ、
ラジオを聞いてくれるんですよ。試験放送ね、あの録音していつも仕事中に、それでね、
それであんなことじゃあかんやろみたいなこと言われてましたね。
ちゃんと歩いたんか。え、ちゃんと歩いたんか。
その後歩いたんか。
まだ歩いてないんか。
うんね。福岡行って帰ってきてん、歩いてるわけないやん
か。歩いてないですから。
なんやみたいな。
ユーモアトリオがちょっとね、はい、大丈夫、それがちょっとツボなんですよ、
うん。
ふざけては、
うん、怒られる。
がっかりされるっていうね。
1年間怒られ続けるかもね。
ちょっとふざけ続けてほしいですけどね、ちゃんと。真面目だったらね、ユーモアトリオ
は。いや、罰ゲームは全てユーモアでクリアしてきますからね。
それは僕全面的にサポートしていこうと。
そうだね、うん、ユーモアトリオがだって真面目にね、なんか熱く頑張ったらダメでしょ、
そ
りゃ、
うん、はい、
だってサル岩石ボロクソ怒られたで
しょ。サル岩石何した。
いや、その飛行機乗って、
うん、
何、あ、途中で、ね、途中でどうしても無理な区間があって、
無理な区間があって、うん、飛行機乗って、うん、でもなんかわーって言われて、うん、パニックりすぎて、うん、もう、ね、電波少年の番組中で、うん、もう独占スクープだって言って、うん、飛行機乗ってる映像を見せてたりして、なんかおかしなってんなって
番組が、
なんか見せたらなんかいいみたいになって、
あれ、あれ変やったね。
いや、本当スクープみたいなやつやったんですよ。隠し映像が見つかったみたいな。
そう。
なるほどね。
そうですよ。
ちょっと楽しみですよ、ユーモアトリオ今後。
はい。
そ そしてですね、今日は、今後試験放送の試験放送ではトピック制を導入ということで、
ちょっとやってみましょうと、
はい、各々がこうトピックを持ち寄って、
はい、
それが、まあ、企画になるのか、はい、それともまあ普通の雑談で終わるのか、
なるほど、
みたいな、
ここで盛り上がったら本放送に行くと、はいはいはい、
ということでそれぞれ考えてきまして、
ま
あ、最近ね僕喋ったことなどあるんですけれども、うん、まずじゃあ僕から、
はい、
じゃあトピックいきます。要素が多すぎるニューハーフ武田くん、このトピックの前にこのね、
ね、ジングル、
ジングル的なものが、
電子音
が流れるんですけど、
テクノが ね
ちゃんと入ってたかな、
入ってるでしょ、
それ入ってるか、
入ってるでしょ、
大丈夫、はい、これはまあ先週の、試験放送、試験放送で言いましたけど、ニューハーフの武田くん、まあ考えてみたら要素がものすごい多いなっていうことに気づいて、僕
これがね、まあ、どういうことですか、
前回の放送でも言ったんだけど、はい、まあニューハーフなんですよ、
う
ん、
もうその時点で、うん、もう話題としてはもう山盛りですよ、
山盛りですね、
お腹いっぱいですよ、
うん、僕の同級生、小学校からの同級生なんですけど、
うん、
まあ大学時代ニューハーフになったと、
うん、
でその武田くんっていう名前の男の子なんだけど、うん、これもう本名言っちゃっても大丈夫なんで、僕の友達なんで、
あ、はいはいはい、
言っちゃうと本名がね、うん、武田真治、
あ、
おーという名前なんです、
まず人要素
同姓同名なんです、ね、あの有名人と、
めんどくさい、
なんかめんどくさいんですよ、その友達とかにも言うときに、他の友達とかにも言うときに、武田君のことを知らない人に言うときに、
ね、あ、ニューハーフのことを言いたいのに、
言いたいのに武田真治ってなって、で、なんかブレるよね、
ノイズが、
ノイズが、
はい、
はい、あとね、うん、もう一つ、元プロボクサーであると、
うん、
これもまた一つ要素としてね、普通の男でいいのに、
はい、
さらにもプロボクサーっていう要素がある
、
まあ、先週の放送でそこまで言ってたんだけど、
うん、
もうよく考えたらまだまだあって、
うん、はい、
実はね、ニューハーフの武田君、
まだ要素があるんですか、
まあ、完全に女になってたじゃないですか、
うん、
完全に女の姿形ない、
うん、
髪の毛も長いし、うん、化粧もしてるし、で両親にはちゃんと言ってあるんですよ、
うん、
お父さんお母さんにも
ごめんなさいって
女になりました、で両親もまあ認めてくれてるんだけど、うん、兄弟、
はい、
お兄ちゃん2人いるけど、そのお兄ちゃん2人には言ってないんです、
会わないんですか、
親からは、
正月に何度か帰ってる、
うん、
お、だから変やろ、だから正月実家に帰るときは完全に男の格好をして帰るんです、変でしょ、
ああちょっとややこしい
です、ややこしい、だから親はもう認めたんだけど、もう
あ、まあさすがにその格好して帰るっていうのは、まあ、
その格好で地元には帰ってほしくないっていうならまだ分かるんだけど、そのね親族である兄弟
には黙ってるんだ、
2人のお兄ちゃんにも黙ってて女になったっていうことを言ってない、で正月とか帰ったら、
はい、
お兄ちゃんにお前なんだお前チンコついてんのかみたいなことを言われるんだって、
バレてるじゃないですか
感づかれてはいるけど、
はい、
まあね胸もちょっと膨らんできてるんで、
いやいやそれ以前にお前なんだチンコついてんのかバレてるじゃないです
か、まあね、
はい、
そうそう、
あ、もうついてはいない、
まあまあないんだけども、
ね、うん、
まあでも完全に男メイクを取っていって、
ああ、それな、うん、でしかもね、これね、あれ、あれでしょ、実は職場では女性として働いてるんですよ、
そうです、職場では女性として、
え、
普通に OL やってます、オフィスレディーをやってますね、
だから逆に、ね、職場では逆なんですよ、だから男というところは出してた、
この武田くんはそういう、
けど、まあ、男っていうのはみんな知ってるんでしょ、職場でも
おそらく知ってると思う、
そうですね、
武田くんというのはニューハーフであるかに、あるにもかかわらず、そういうね、ニューハーフのお店、ゲイバーみたいなところで働いてなくて、
はいはいはい、
普通に OL としてい
い会社に、
お水はやってないってこと
ですか、そうです、
はいはい、
いい会社ですね、
ね、理解があるみたいな、うん、社長にはそうやって言って、
トイレも女子トイレ行くわけでしょ、
そう、女子トイレ、だから女性の社員には言ったみたい、社長が、ただ男性社員には言ってないらしい、
あ、だからかなりちょっと要素が、要素が多いというか、うん、なんというんですかね、要はもう元々男だったけど今は女になったんですと、うん、っていう話ではない
です、ね、
そうなんだ、
太夫立ってるわけですよ、
あのね、どんだけが流行った時はヤバかったみたいなこと言ってた、
やばかった、
会社で飲み会があって、
はい、
会社で飲み会があるんよ、
うん、
でみんなでね、どんだけが流行ってる時に誰々さんどんだけって言いそうやねみたいな話になったんだって、その飲み会で、 流れでバーって言ってる時に、うん、武田さんってどんだけって言いそうだねみたいな話になって、
はい、
おやば、俺はもうこれはどっちのどっちの体でいけばいいんだって思ったらしくて、武田君はあだニューハーフだけども、うん、女として扱われてて、周りは男性社員の人もいるわけよ。で男性社員の人は女として言ってるわけだけど、どんだけって言いそうだねって言われた時に、
あもうなんか
これは完全にもうゲイとして言っ取られてんのかみたいな、
はいはいはいはい、
ものすごいこうこ困ったらしくて気まずかったみたいな。
あ
それお互い探り探りなんですね。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
そんな武田くん、もう一個要素があって、
会ってみたい、
まだあるんですね、
彼氏がいるっていうの
は、
これはまあね、宇佐さんにも
思い出してきたんだけど、
彼氏がいる
彼氏がいる、
はいはいはい、
この彼氏、僕実はね、
うん、
この間ねちょっとね、
はい、
すれ違ったんですよ。
ああ、会ったわけではなく、
会ったわけではなく、
まあ、パッと見たと。
実はね、この間言ってたじゃないですか、僕武田くんに泊まったんですよ、家に。
はあ
まあまあ小学校のとかの同級生
だったから、ね、まあそこは関係性は、う
ん
はい、
で武田君は次の日朝早くから仕事で、僕はまあお昼ぐらいからお昼ぐらいまでゆっくり寝て、で劇場入りやった、
うん、
東京公演の時ね。で武田君はもういなくなって朝で、僕11時過ぎぐらい、お昼過ぎ前ぐらいに目が覚めてお風呂入ってて、
はい、
で一人で、そしたらお昼で お風呂から出た時にガチャっていう玄関開こうとして、あれ
血を見るぞ
これはと思って、
はい、
そしたら男の声で、あれもういるのいるのみたいな声が聞こえてきて、うわーと思って、僕
やばいと、
やばいこれはやばいと思って、
はい、
僕一人で、あごめんなさい、僕友達で泊まらせてもらってて昨日一日って言ったん、
言った
よ、言ったん、うん、
はい、
そしたらあそうなんだ、男の人がちょっと笑ってて、それ言った瞬間、これやばいと思って、これ疑われてると思って、これは
殴られる、
いやでもあれなんですよ、もう本当に小学校からの同級生で、僕はもう今東京で公演やってて、ちょっと泊まらせてもらっただけで、
はいはい、全部言った
全部言って、それは正面は見てないよ、その男の人が玄関入ってきて、僕はつまりシャワールームにいたんで、
うん、
ドアは開けてなくて、
うん、
ドア越しで喋ってて、
うん、怪しいやろその、
うん、
洗いざら言うのが
そうなんや、
その場もおかしいですね、
もううわーと思って、あそうなんだとだけ男の人いて、出てって帰ってって、
理解ある人ですね、
うわー怖いと思って、どうしようと思って、
はいはいはい、
そしたらその5分後ぐらいに、まあ、バー着替えて、僕武田くんちも早く
引き上げようと
出ようと、
はい、
思ったら武田くんから電話かかってきて、
お
彼氏と会ったらしいね、
あ
っ、ふって、
うん、
うわーと思って、俺もうなんか修羅場よ、男3人で、
そうやね、
男3人で修羅場、そう
ただの
ただのなんか、
ね、友達と、
うんうん、なんでか勝手に修羅場、
はいはいはいはい、
で、あ大丈夫誤解解けてたって言って、全然あれなんか疑われてないとか言って、多分大丈夫だと思うけどね、笑ってたから、ははーみたいな、
言ってなかったんかね、
そうなんですよ、言ってなかったんですよ、
言っててくれないとね、
でも、俺に行くって、もし来るかもしれないとかだったら僕行かないしね、彼氏が来るかもみたいな、
はぁ、
まあ、そんな要素も多すぎる武田君っていう話です
よ、うん、まあ、最後のはまあ要素というか1エピソード
だったんだけども、
はい、でもまあなんと、でもあれなんですかね、ニューハーフとか、
うん、
そういう人って結構要素というか波乱万丈な人が多いでしょ、
その、ね、
まあニューハーフだからこそというではなく、そもそもなんか濃い人がすごい多くないですか、
まあ、
だって決断するっていうわけですもんね、一回大きな、そこでもうまずこの人生いろいろあったんだなっていう、
そうですよね、
うん、
カバちゃんだってだってニューハーフというかまあオカマで、
うん、
振り付け師ですよ。
そう。
二個要素は
あるね。元 DOS。あ、それもちょっとね、完全に男として DOS は言ってたもんね。
う
ん、
そう。だから、うん、やっぱ要素多いんですよ。
どうしてもね。DOS。
あとあと漫画家の私は誰でしたっけ？
え？漫画家？
はい。今名前どう忘れしましたけど。
山崎。
山崎。
徹。
あの人もね、
うん、
し
いや、多いよね、今ね。
だから多分面白いんだと思いますよ。
でもあるらしい、いろいろ。なんか、その2丁目に行こうかって言ってたよ。2丁目、はい、新宿2丁目って言ったら、そのゲーバーがいっぱいあるとこ、
はいはいはい、
武田君と一緒に、ね、
ちょうど僕ら公演したあのシアターサンモール周辺、まあ、近くです
。サンモールが1丁目なのかな、新宿。
はいはいはい、
だからすぐ隣、
近くですね、
うん、近くなんで、はい、2丁目行こうかって言ってたんだけど、武田君行きたくないって言って、はい、なんでって言ったら、友達とかいるんじゃないのって言ったら、まあいるけど行きたくないって言って、なんでかっていうと、その女になっちゃうとちょっと、なんかバカにされるんだって、ゲイの間では。もう 男の格好のままいることがやっぱりいいんだ。ちょっと女になると下に見られる。
わかんない。
分かんない。あるんだ、
ね。なるほどなるほど。いやでもでも、それこそあれですよね。うん、そのお水になると、まあ、落ちるの早いとかいろいろ言ったりね。
ああ。
そういうのもあるんでしょ、そら。
いろいろあるみたい
よ。ああ、男のままを保つ方が、なんかあれなんだ。純潔みたいな。
そうそうそう。あのヒデローの店も一回行ったことあるって言ってた。
ヒデローさんね。
ヒデローさんですよ。一回うちで働かないみたいなこと言われたことある。
あるね。
一回を。
ヒデローさん。
あれだ。
ショータイムのむちゃくちゃ面白いという。
ちょっとね、武田君はね、なんか機会あればね、
ゲストで
ね、
呼んでほしいですよ。
来てもらいたいと、うん、本当に思ってますよ。
珍しいですからね。なかなか僕らの周りにそうですけどね、
いない
でしょ。ないですから。はい。
まあ本当に
そんな
僕のトピックはちょっと長くなりました
が、これ、まあ、こういうことを、
うん、
これいいんじゃないのと、なんかこれはね、はい、放送とかでも取り上げられるんじゃないかと、
企画になっていくみたいな
と、呼べるん
じゃないかとかね、
っていうようなこと
を、ニューハーフの道みたいな感じでね、うん、企画になると、